平成30年度施政方針を申し上げます。本日ここに平成30年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を申し述べますとともに、平成30年度当初予算案、また前会議以降、本日までの市政の重要事項等について、その概要を申し上げ、議会閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、去る2月4日に執行されました長崎県知事選挙において、中村知事が見事3期目のご当選を果たされました。心からお喜びを申し上げますとともに、今後も県政発展のため、そして離島の振興発展のため、ますますのご活躍をお祈りするものであります。昨年4月の有人国境法施行から、まもなく1年が過ぎようとしております。この法律は言うまでもなく、自由民主党離島振興特別委員長、谷川弥一衆議院議員の多大なご尽力により実現したものであります。谷川代議士のご尽力に報いるため、そして本法律を最大限活用して、本市の活性化につなげるため、今後も市が中心となり、県や地域の各種団体及び民間事業者等が連携協力し、人口減少に歯止めをかけ、地域社会の維持発展に努めてまいりますので、引き続き議員閣議、市民皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。本法律の施策の重要な柱の一つである、雇用機会拡充事業については、平成29年度は、国から総額1億6674万円の交付決定を受け、現在、創業3件10人、事業拡大21件68人、合計24件78人の雇用実績見込み数となっております。課題でありました雇用人材の確保については、現在、雇用創出数の約9割を充足しておりますけれども、計画通りの雇用創出を達成するため、2月3日に福岡市において、仕事・移住相談会を開催し、7組13名の相談者にご来場いただきました。また2月11日には、壱岐島ホールにおいて、20事業者に参加いただき、第2回目となる、壱岐で働きたい方のための就職相談会を開催いたしましたが、相談者は13名にとどまりました。市内でも人手不足が深刻な状況となっており、今後も県や国の関係機関と連携を図り、効果的な方法を模索しながら、雇用人材確保に取り組んでまいります。航路・航空路運賃の低廉化につきましては、昨年4月から12月までの航路・航空路利用者数が全体で63万1599人、対前年比2万7641人、4.6% の増、そのうち割引運賃の適用者は21万4000航路17人で、全体利用者数に占める割合は 33.9% となっており、市民皆様の経済的負担緩和と利便性の向上につながっているものと捉えております。また、当該の方への適用につきましては、一定の条件のもと、島民並みの割引となる新たな仕組みが創設される見込みとの情報があるものの、詳細につきましてはまだ示されておりません。なお、国境離島島民割引カードの発行については、1月末現在、8898人の方が申請されており、免許証等での確認による運賃低廉化の適用は、これまで本年3月末までと周知を行ってまいりましたが、この度、県から通知がございまして、現在のカードの発行状況が低調なことなどから、関係市長及び事業者の意向を踏まえ、平成30年度については、国境離島島民割引カードでの確認を基本とするものの、これまで同様、航路は免許証等公的機関が発行する書類、航空路は島民航空カードでの確認も引き続き島民割引の適用が可能となっております。しかしながら、国境離島島民割引カードの提示による乗船券の購入が窓口での混雑を緩和するスムーズな手続きにつながりますので、市民皆様には早めのカード作成についてご理解、ご協力をお願いいたします。国境離島法に係る平成30年度当初予算につきましては、4本の柱の施策について積み上げを行い、国境離島振興費として所要の予算を計上いたしております。次に、壱岐市・松戸仕事創生総合戦略に基づき、平成29年度は 地方創生推進交付金事業により、壱岐市産業支援センター事業ほか、計7事業と、地方創生拠点整備交付金事業により、ハード事業の生き生きプロジェクト島ごと博物館サテライト拠点整備事業の採択を受け、人口減少対策と将来にわたり活力のある地域社会を維持するため着実に取り組んでおります。また、総合戦略の実効性を高めるためにも、産官学金労減の各団体から構成される壱岐市まちひと仕事創生会議を中心に、基本目標と KPI の達成状況や施策の効果検証を実施してまいります。平成30年度当初予算におきましても、地方創生推進交付金事業を積極的に活用するため、所要の予算を計上いたしております。大学との連携につきましては、去る2月20日に、長崎ウェスリアン大学と本市の間において、連携協定を締結いたしました。協定締結の目的は、本市が有する資源の効果的な活用と、両者の緊密な連携協力により、本市が抱える様々な課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成発展に寄与することにあります。現在進めているインバウンド観光並びに人材育成、産業振興などのあらゆるまちづくりの要素に、大学の持つ優れた地域や人材等が活用されるものと期待をいたしております。また、同時続けで、長崎ウェスリアン大学副学長の井川博之様に、壱岐市政策顧問へ就任いただきました。井川副学長は、本市出身で、長崎県観光振興課企画官として、県の観光振興に尽力され、現在は長崎ウェスリアン大学副学長、そして現代社会学部外国語学科の特任教授として、特にインバウンド観光等に造詣が深く、今後本市におけるインバウンド事業や観光振興施策の推進、さらに人材育成等について指導助言を賜るため、壱岐市政策顧問への就任についてご承諾いただいたところであります。次に、平成29年度のふるさと納税につきましては、平成30年2月末現在で、入金ベースで11,161件、2億5,386万円の寄付額となっております。本年度は、50年に一度とされた豪雨災害における九州豪雨災害緊急支援寄付もありまして、さらには動画の活用や各種新聞雑誌への広告掲載により、効果的な宣伝活動を行った結果、昨年度を大きく上回る2倍近くのご寄付をいただいております。しかしながら、総務大臣通知によりまして、2月1日から返礼割合を5割から3割に見直しておりますことから、新年度は寄付額の減少も想定されますことから、本年度の当初予算額を若干上回る2億円の予算計上を行っております。今後もふるさと納税の使途を工夫し、活用する事業内容や成果をできる限り明確にするなど、交流人口拡大や移住定住につなげるため、効果的な PR に努めてまいります。次に産業振興でございますが、まず農業の振興について、本市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくり及び農業生産額の向上が重要であるとの認識のもと、さらなる農業振興を促すため、担い手対策、米政策、施設園芸、畜産振興等の各種施策を講じてまいります。農業の継続成長には、後継者をはじめとする人材の確保、集落営農組織の育成が不可欠であり、喫緊の課題となっております。このため、新規就農者、農業後継者や女性農業者などの新規認定農業者の認定や、集落営農組織、特定農業法人の設立、企業の新規参入等、多様な担い手確保対策を推進してまいります。認定農業者につきましては、現在283経営体を認定しており、法人経営体が32経営体となっております。また、集落営農組織については、集落営農法人が27組織、特定農業団体が5組織、集落営農組織が11組織設立されており、本市農業の柱となる担い手として大きな期待を寄せており、今後も引き続き組織の持続的な経営安定に向けた育成支援を行ってまいります。また、昨年4月から 育種農協担い手支援室を中心として育種担い手サポートセンターが設置されており、県育種振興局と市から週1回職員を派遣し、総合的な担い手の支援を行っております。昨年4月から12月末まで定例相談回答により延べ132経営体の相談を受けており、法人化や事業拡大、経理等に対する支援を行っております。農家皆様から一定の評価を受けておりますので、今後もこの取り組みを継続させ、地域農業のさらなる農業発展を図ってまいります。畜産振興につきましては、2月の子牛市の結果は前回比 98.89% と若干値下がりし、年間平均も過去最高を記録した昨年度を1万円程度下回る83万7千台でありましたが、依然として高値で推移しております。肥育経営においても、生き生まれ、生き育ちの生き牛として地域商標登録され、人気を博しており、今後も育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。一方、近年の肥育元牛の高騰により、肥育農家の経営が圧迫されており、今後の生き牛の維持確保が厳しい状況にありますので、平成30年度より肥育元牛導入に対して緊急的な支援を行うことといたしております。繁殖雌牛の飼養頭数につきましては、これまで飼養農家の減少等により減少傾向にありましたが、平成29年度は16個の繁殖農家が減少したにもかかわらず、若干の増等を見込んでおります。これは育種農協が昨年度から取り組んでいるチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増等対策等によるものと考えております。今後も引き続き生産基盤の強化、増等対策に取り組んでまいります。農地・農業用施設災害等については、国への関係事務手続きを終え、現在復旧工事に着手しております。今回は被災箇所も多く、復旧に期間を要しますので、関係農家の皆様には作物の作付け計画等もあろうかと存じますが、ご理解いただきますようお願いをいたします。水産業の振興につきましては、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いております。平成29年4月から本年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高の前年比較は、漁獲量 11.3% 減の2393トン、漁獲高 12.1% 減の1700万円となっており、資源の減少や漁場環境の悪化による全国的なスルメイカの不漁、クロマグロの資源回復のための漁獲抑制、台風などの天候不良、さらには燃油価格の上昇など、漁家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。このような中、漁業用燃油については、国の漁業経営セーフティーネット構築事業での給湯対策補填が今年1月に発動していることから、高騰に伴う市独自の支援策として、漁獲経営の安定と水産物の安定供給を維持及び確保するため、漁業用燃油1リットルあたり10円を補助することとし、所要の予算を計上いたしております。また市単独事業として、意欲ある担い手の育成支援事業である認定漁業者制度並びに漁業後継者対策事業の実施、漁業近代化資金等制度資金の利子補給、漁獲共済、漁船保険の掛け金への助成、そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため、漁船近代化機器導入への助成、さらに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成など、これらの振興施策について引き続き実施してまいります。国県の事業としましては、魚介類の海上輸送費を助成する離島輸送コスト支援事業、漁場の生産、漁場の生産力向上に関する取り組みや、漁業の再生に関する実践的な取り組みを行う集落を支援する離島漁業再生支援交付金、また漁業集落が行う漁業開業の雇用を創出する取り組みや、雇用の創出を円滑に行うための環境整備を実施する特定有人国境へと漁村支援交付金、新規就業時の経費負担を軽減し、若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。今後もこれらの制度を積極的に活用していただき、 漁業、漁村の活性化につなげていただくことを期待しております。クロマグロの資源管理については、極めて厳しい状況が続いております。主といたしましても、これまで議会とともに、クロマグロの資源管理に伴う支援について、長崎県知事への要望等を行ってまいりましたが、今後も引き続き漁業者皆様や各漁協関係機関、団体等と連携を図り、要望等を行ってまいりたいと考えております。栽培業につきましては、壱岐栽培センターを活用し、アワビ31万個、赤ウニ28万個、カサゴ18万尾の育苗の生産・放流を計画しております。限られた資源を持続的に利用し、漁業者の所得の安定向上を図るため、効果的な種苗の生産・放流を行い、水産資源の維持・回復に取り組んでまいります。漁港整備については、漁港機能の充実と利便性の向上を図るため、補助事業による、諸津漁協に簡易浮船浮き桟橋、八幡浦漁港に防風柵と簡易浮き桟橋の設置、小崎漁港、物揚げ場のかさ上げを計画としております。漁港利用者の安全対策として順次進めておりました、岸壁等への車止め設置については、本年度完了の予定であります。また今後、漁港施設の老朽化による改修が必要となることから、各施設の機能保全計画に基づき、平成30年度に、ハゼリ漁港、臨港道路、井本漁港、浮き桟橋、七港漁港、物揚げ場の機能保全対策工事を予定しております。観光の振興につきましては、平成29年の本市への観光客数を推測する上で、重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は72万9059人で、対前年比 103.9% となっております。昨年は天候不良との影響が比較的少なく、年間を通して多くのお客様にお越しいただきました。昨年4月に有人国境離島法が施行され、滞在型観光促進のための事業展開を実施しております。壱岐には数多くの神社があり、これまでに42社巡りなど、壱岐ならではの情報発信を進めており、今回、壱岐独自の御朱印帳を制作し、当該のお客様に好評を得ております。壱岐国博物館につきましては、本年度の入館者数が1月末現在で8万4633人、対前年比 107% となっております。現在の指定管理者が平成30年度までであるため、次期指定管理者の選定に向けた準備を進めているところであります。また、地方創生拠点整備交付金を活用し、整備を進めておりました五浦港ターミナル隣接地の観光サービス拠点施設が、この3月に完成いたしますので、今回、施設条例の制定について議案を提出しております。福岡事務所につきましては、昨年10月から所長を観光商工課長の兼務といたしておりましたけれども、この4月からは専任の所長を配置するよう予定をいたしております。イルカパークにつきましては、1月末現在での入園者数が2万3568人で、対前年比 116.5% となっております。安定的かつ魅力あるイルカパークの運営を図るため、これまで浚渫工事や水質、低質調査等を実施する一方、イルカの体験プログラムのほかに、園内にさまざまな動物を集めての移動動物園を実施するなど、入園者数増加のための趣向を凝らしております。また今後は、園内においてイルカが自然繁殖することのできる環境づくりに向けた調査研究を進め、それに伴う基盤整備を実施してまいります。合わせて平成30年度から32年度にかけて、地方創生推進交付金を活用して、生けすの整備や仕切り網などのハード整備、また映像素材作りや情報発信事業などのソフト事業に一体的に取り組むこととしており、今回、所要の予算を計上いたしております。生島村については、安定的な経営で済んでおりますけれども、駐車場が手狭であり、バスの出入りに支障をきたしていることから、駐車場の拡張及び食堂改修のため、今回、所要の予算を計上しております。さまざまな情報発信を展開する中で、今後も引き続き、日本遺産を含め、春の辻石と、壱岐国博物館を核として、古墳や神社仏閣といった歴史、文化遺産に壱岐の美しい自然環境や豊かな食材を生かした魅力的な観光づくりに取り組んでまいります。 商工業の振興につきましては、日本経済の緩やかながらも息の長い景気拡張が続く中、離島部においての地域経済は依然として厳しい状況にあります。そのような中、有人国境離島法の雇用機会拡充事業において、24事業が取り組まれており、平成30年度においても41事業の要望が上がっております。全国的な人手不足の状況の中、本市においても有人求人倍率は、有効求人倍率は昨年3月から1倍以上で推移し、市内における人材の確保が厳しくなってきており、新卒者を含め、有Iターン者の確保に向けて取り組んでまいります。昨年8月に開設した域ビズについては、1月末現在での相談件数が445件となっており、現在3週間の予約待ちという状況であります。相談を予定されている事業者の皆様には、早めの予約をお願いいたします。さまざまな業種の皆様とともに、売上向上等を目指し、本市の経済浮揚に向けて今後も積極的に取り組んでまいります。また、テレワークにつきましては、センターを拠点とし、主婦の方を中心としたウェブライター13名の育成や、若者を中心としたプログラマー3名の育成を行っており、30年度についても引き続き自ら稼ぐことができる人材の育成に力を入れてまいります。テレワークセンターは10月から稼働しておりまして、すでに1000人を超す方々にご利用いただいております。テレワークのオフィスとしての活用以外にも、市民皆様に会議やイベント等でも多くご利用いただいております。また、地方創生の新たな策として、全国的に注目を浴びる中で、さまざまなメディアでも紹介されており、視察や研修の場所としても、当該から約400人の方々にご利用いただいております。テレワーク施設を有効、効率的かつ継続的に運営していくため、富士ゼロックスとの官民連携組織である一般社団法人、域未来づくりサイトのへの指定管理について、今回議案を提出をいたしております。次に、昨年開始した地域消費者事業については、まずは職員育成、組織づくり、商流、物流から始め、現在では鮮魚、肉類、加工品の販売まで行っている状況にあります。昨年8月に法人格を取得し、10月頃から本格的に商社業務を開始しておりますが、東京、大阪でのシーフードショーや各種商談会への参加、生き生きサポートショップへの営業を重ねた結果、3月までの6ヶ月間で440万円の売上を見込んでおります。加えて、3月からは通信販売事業を開始しており、売上がさらに増加する見込みとなっております。平成30年度には一層の営業力の強化、スムーズな受注出荷体制を構築し、また市内の隠れた一品の掘り起こしを同時に進め、全国に広く域産品の販路拡大を目指してまいります。本商社事業のますますの推進により、市内経済のさらなる活性化を図ってまいります。次に、福祉健康づくりの充実について申し上げます。みんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念とする第2次壱岐市地域福祉計画に沿って、地域の福祉力向上を図るため、民生委員、児童委員や関係機関との連携を一層強化するとともに、自治公民館における福祉保健部や壱岐市社会福祉協議会が進める福祉協力員の設置を支援し、災害時等に支援を要する方々を地域で支える組織づくりに努めてまいります。また、この度策定した第5期障害福祉計画と合わせて、第2次壱岐市障害者計画に沿って、障害福祉サービスの充実や障害者施設の整備に対する支援等を行い、障害のある人が自立し安心して生活できるまちづくりに努めてまいります。平成27年10月に経営移譲した私立特別養護老人ホームについては、社会福祉法人維新会により、特別養護老人ホーム壱岐の心として順調に運営がなされております。現在、敷地提供した伊佐富士幼稚園下に新施設の建設が進められており、本年度末には完成の予定と伺っております。なお、その敷地にあったゲートボール場の代替施設として、ふりあいセンター風早芝生広場に、ゲートボール場2面の広さを有する全天候型多目的施設を整備中であり、6月末の完成予定となっております。ゲートボールやグランドゴルフ等のスポーツはもちろん、 さまざまなイベント等多くの皆様にご利用いただきたいと考えております。次に幼保連携認定子ども園の設置についてですが、幼児教育保育の質の向上と量の確保および待機児童解消、育児と仕事の両立支援を目指し、園舎を旧石田町テニスコート跡に新築し、壱岐市初の幼保連携認定幼保連携型認定子ども園を設置予定であり、平成31年4月開園を目指しております。幼保連携型認定子ども園は幼児教育保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを合わせ持つ施設であります。地域の就学前のすべての子育て家庭を対象として、子育ての不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供を行うなど、安心して育児ができる子育て支援活動の促進と、地域で子育てを支える環境づくりに努めてまいります。市民皆様が健やかで心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指すため、この度、壱岐市保健事業計画の見直しを行いました。平成30年度からこの新しい計画に基づき、各種検診、相談、予防、健康教室等の充実を図ってまいります。特に重点施策である生活習慣病の重症化予防対策については、特定健診同様、さらなる取り組みを進めてまいります。また、市民共同の活動として、健診受診率向上のため、健康づくり推進員の皆様、並びに各自治公民館の福祉保健部と共同して、引き続き啓発事業を推進してまいります。食生活改善推進員の皆様には、私たちの健康は私たちの手でというスローガンのもと、総勢約180名の組織力と結束力で、食生活改善に加え、健診の受診勧奨など、健康づくり全般にわたる啓発をあらゆる場面で展開していただいております。健康づくりは予防とともに、自分の体の状態を知ることが重要であります。市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民皆様と行政が一体となった市民共同活動の展開を推進してまいります。国民健康保険につきましては、制度の安定を図るため、これまでの市町による運営から県が保険者となり、平成30年度から県に財政運営責任等が移行することとなります。このことから、スムーズな制度移行を図るため、都道府県に対し、激変緩和財源として全国ベースで約1600億円の追加国費が投入されます。これを受けた県へ納付する国民健康保険事業費納付金、並びに県から市へ交付される保険給付費等交付金の所要額の通知に基づき、予算編成を行っております。県単位の保険運営となったことが、本市にとって平成24年度から続いていた法定外繰り入れを解消する結果となったため、この機会に本市の国民健康保険事業についても、付加方式の見直しを行う予定であります。今後、財政運営の責任は県となりますけれども、引き続き国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、昨年度策定した第2期データヘルス計画に基づき、特定健診受診率の向上、特定保険指導の充実、並びに重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。介護保険につきましては、第6期介護保険事業計画に基づき、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めております。平成30年度は、第7期介護保険事業計画の初年度となります。今回、壱岐市高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画の策定、並びに壱岐市介護保険条例の一部改正等を関連議案として提出しております。この計画は、地域の高齢者福祉施策の総合的な計画であり、本市の将来を見据えた介護サービス事業の整備を検討し、平成30年度から3年間の介護保険料を算定することとなっております。その結果、第1号被保険者保険料の基準額については、883円アップの月額6145円と算定しており、 被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。また平成30年度は第7期介護保険事業計画と県が昨年度策定した第7次医療計画が同時スタートとなり、医療計画は計画期間が6年間でありますが、3年ごとに見直すこととなっており、計画の推進にあたっては医療と介護の連携がなお一層求められることとなることから、医師医師会をはじめとする関係機関との連携調整を図ってまいります。後期高齢者医療制度につきましては、平成20年度の制度発足以来、運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めております。一方、後期高齢者の医療費は年々増加傾向であることから、広域連合の委託事業である健康診察事業をはじめとする保険事業の推進を図るとともに、糖尿病性腎症重症化予防事業を引き続き実施し、人工透析導入患者の予防や導入時期を遅らせることにより、対象者皆様の生活の質の維持と医療費の適正化を図ってまいります。次に、安全安心で環境に優しい町づくりについて申し上げます。まず、低炭素の島づくりについてでございますが、地球環境を保全し、豊かで美しい自然環境を次世代へ継承するには、地球温暖化の防止をより一層推進する必要があり、本市においても再生可能エネルギーの導入、活用促進と環境に優しい低炭素の島づくりに取り組んでおります。太陽光、風力、水素、生物資源など様々なエネルギー活用がある中、平成28年度において本市における木質バイオマスエネルギーの導入に関する実現可能性について、環境省所管の補助事業である木質バイオマスエネルギー導入活用促進事業を活用した調査を行ったところであります。調査内容といたしましては、市内に利用可能な木質バイオマス資源がどの程度あるのかということと、木質バイオマス資源の利用可能量から本市に導入できる木質バイオマスエネルギーシステムの内容や規模についての調査を行いました。この調査結果は、小規模の発電は可能であるが、大規模なものについては資源量からすると難しいのではないかというものでありました。一方で、本市は本土と系統連携がなされていないため、再生可能エネルギーの導入拡大を図ることに大きな制約を伴います。現在、太陽光発電や風力発電においては、電力会社による出力抑制が実施され、有効活用されない電力が発生している状況であり、再生可能エネルギーの導入拡大を図るためには、不安定な自然エネルギーを有効活用するための方策を合わせて実施する必要があります。そこで、第三セクターである壱岐クリーンエネルギー株式会社で実施している再生可能エネルギーの風力発電や、その余剰電力を水素に変換して利用することにより、通常の蓄電池より長期間の保存や運搬が可能となり、より活用の幅が広がる可能性があります。また、ソフトバンクエネルギー株式会社が主体となり、壱岐市における太陽光発電の余剰電力を有効活用するための実証実験を平成28年度と平成29年度の2年間実施されております。このように、さまざまなエネルギー活用法がある中で、まずは全体構想が必要であるとの認識から、合理的な再生可能エネルギー導入に向けて、平成30年度に国の交付金を活用して、具体的かつ現実的な将来的ビジョン策定および実証実験等を行うようにしており、今回、所要の予算を計上いたしております。防災対策につきましては、本市では、昨年の6月から7月にかけて、50年に一度とされた記録的集中豪雨に2度見舞われるなど、多くの災害が発生しました。この集中豪雨は、福岡県や大分県において、九州北部豪雨となり、甚大な被害を発生させ、多くの尊い人命が失われました。また、約2年前には熊本地震も発生しており、本市においても大災害がいつ起きてもおかしくないと、改めて感じております。このような大災害を我がこととして考えたとき、事前の対策や災害発生時の迅速な対応、そして住民生活の早急な復旧の重要性を再認識しております。具体的には、事前の対策として、地域の地形や特性を反映したより正確なハザードマップ等の作成と、これに連動した実効性のある 避難計画策定、情報伝達手段の整備と多重化、自主防災化、防災組織における防災知識の普及や訓練の実施が挙げられます。また、災害発生時の対応としては、市外からの応援を受け入れる受援体制の確立、避難所との運営方法の具体化、罹災証明等の続き事務における体制の明確化が必要となります。さらに、復旧対策として、住居の早急な整備体制の確立等があり、今後も常に見直しを図るなど、災害に強い街づくりの構築に努めてまいります。原子力防災につきましては、去る2月11日に佐賀県オフサイトセンターにおいて、原子力規制委員会の更田委員長、山中委員との意見交換会が開催され、出席いたしました。この中でも、これまで通り、市民皆様に不安がある以上、現在原子力発電所の再稼働には反対であることを申し上げました。なお、原子力災害では避難対策が自由であるため、松浦市、平戸市、佐世保市の各市長と共同で、知事に提出している避難対策の充実に向けた要望事項である道路や港の整備の実現に向け、4市で協力してまいります。消防救急についてでありますけれども、平成29年度中の災害発生件数は、火災24件、救急1772件、救助23件で、前年と比較し、火災は4件、救急は119件、救助は9件の増でありました。火災の出火源については、依然として焚き火、野焼きでございますが、大半を占めていることから、今後も火災予防の周知徹底に努めてまいります。平成30年度の消防防災施設及び資機材の整備については、消防署郷村支所の耐震改修工事、郷村支所水槽付き消防ポンプ自動車の更新、防火水槽の増設、消防団の積載車及び小型ポンプ車の更新を行うことといたしております。複雑多様化する近年の災害は、現場活動における潜在危険も増大しており、今後も壱岐市消防団をはじめ、関係機関と連携を強化し、市民皆様の安全安心のため、万全の体制を構築してまいります。指導整備については、新年度当初予算において、補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備2路線、道路防災安全工事1路線及び舗装補修1路線と、記載事業6路線、単独事業11路線の整備費を計上いたしております。休憩車地崩壊対策事業についても、引き続き日区の整備を進めてまいります。また、昨年度発生した公共土木施設災害については、昨年12月より順次発注復旧を進めております。今後も引き続き早期復旧に向け、全力で取り組んでまいります。公営住宅の整備につきましては、社会資本整備総合交付金による古城団地改修工事及び三本松団地の外壁及び屋上防水工事、また単独事業として大久保団地の下水道等接続工事を予定をいたしております。水道事業においては、公営企業として将来にわたり持続可能な事業経営を維持するため、アセットマネジメントを策定し、長期的な視点に立って施設管理を行うことで、経営基盤の強化を目指してまいります。平成30年度からは、水道施設運転監視、保守点検業務を委託し、民間ならではのコスト意識や技術力で、機器類等の予防保全的な維持管理により、長寿命化を図り、重症化を未然に防ぐことで、コスト縮減を図ってまいります。公共下水道事業は、下水道整備計画区域内の未普及地区である古城、大谷地区周辺の 17.2 ヘクタールについて、平成27年度から平成31年度までの5カ年計画で整備を進めております。漁業集落排水施設整備事業は、路面本復旧工事の一部が繰り越しとなりましたけれども、汚水管敷設工事は平成29年度をもって完了予定となっております。また、供用開始も順次行い、足部裏で約 15.8 ヘクタールの供用を開始していたしております。合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、平成30年度も国・県の補助により105基の設置を予定いたしております。今後も汚水処理施設の整備により、生活環境や住居環境の改善、海域や河川などの公共用水域の水質保全を図ってまいります。また、壱岐総裁所については、昭和62年建設の 現施設が建設後30年余り経過し、建物及び施設の老朽化、さらには機器類の更新時期を迎えておりますことから、平成29年度から測量、地質調査及び実施設計を行い、平成30年度に建物の建築、設備工事を実施、平成31年度から新総裁場での業務運営ができるよう準備を進めてまいります。次に、心豊かな人が育つ街づくりについてでございますけれども、市内小中学校の校舎及び屋内運動場は、児童生徒の学習の場及び災害発生時における緊急避難場所として、安全性の確保が極めて重要であります。平成29年度に設計及び解体を行った芦部小学校体育館改築工事については、昨年の市議会定例会12月会議において、繰り越し免許費の議決をいただいた体育館裏のり面対策工事の完了後、体育館改築工事に着手いたします。また、芦部中学校校舎については、校舎改築及び既存給食棟の改修を実施することといたしております。次に、外国語教育の充実についてでございますけれども、市内小中学校の外国語力を高めることは、本市の大きな課題であります。そのため、新年度から次の4つの手立てに取り組み、英語力の向上を図ってまいります。1つ目は、英語指導力向上事業であります。平成29年度に指導を受けた長崎大学の中村の則夫教授を講師に招きし、引き続き市内の教職員を対象とした研修会等を実施することにより、英語の授業力向上を目指してまいります。二つ目は、エンジョイ・イングリッシュと命名したオール・イングリッシュで、英語に浸る学習活動に各中学校のすべての学年で取り組んでまいります。これは市内の ALT をはじめ、英語に堪能な方を講師として招き、ネイティブな発音、英語圏の人がの発音という意味でございますけれども、そのような発音を聞き、コミュニケーションを取る学習活動により、英語に親しむ中学生を育てるものであります。3つ目は、新たに小学校に導入される外国語活動を研究する小学校を他府事業として指定し、発表会等でその成果を市内に広げます。4つ目は、現在小学校に配置している JTE、日本人英語指導講師の活動時間を拡充し、小学生の外国語学習を充実させます。これらの4つの手立ては、単年度で終わる事業ではなく、創意工夫を加えながら継続して取り組み、市内小中学校の外国語力向上を図ってまいります。また、新たに取り組む小中学生の離島留学制度についてですけれども、壱岐の自然や歴史、ロマンあふれる大自然の中で、豊かな学びと地域での体験活動等を望む当該の方を対象に、市内小中学校への入学、または転学を希望する児童生徒を受け入れ、本市の教育の振興を充実を図り、ひいては学校及び地域の活性化を目的として、壱岐っ子留学制度に取り組んでまいります。従来、高校生が対象であった離島留学を、今回、離島活性化交付金を一部活用して、小中学生まで拡充いたします。この人口減少対策にもつながる、この制度の実施に向けては、里親の募集やホームステイ費の助成など、安心して子どもを預けられる教育環境の充実が不可欠となります。里親だけでなく、市内在住の祖父母の家から通学させる孫戻し留学や、I ターン者の親子留学に対しても助成を拡充するなど、離島留学制度の推進に努めてまいります。また、文化財行政についてでございますけれども、壱岐島内には古代より大陸との関わりが深い多くの歴史遺産が存在します。昨年は朝鮮通信史関連資料の芸術書絵図がユネスコ世界の記憶として登録されました。また、唐紙石の発掘調査では、周の文字が刻まれた、宣告土器が出土し、全国的にも注目を浴びているところであります。一方で、昨年6月末の豪雨により、勝本町の金蔵寺本堂が崩壊し、市指定文化財が紛失するなど、歴史遺産を守ることの難しさを痛感しております。現在、壱岐市では、 先人より大切に守り受け継がれてきた歴史文化を適切に保存活用するための芯となる壱岐市歴史文化基本構想を策定中であり、平成30年度の完成に向け取り組んでまいります。次に国際交流とインバウンドの推進についてでございますけれども、昨年8月から国際交流員を招致したことにより、通訳や翻訳を通して海外向け情報発信の充実が図られているほか、昨年11月からは市民皆様向けの国際交流セミナーや出前講座等を実施をいたしております。また国際交流や国際教育の一環として本年5月26日に第59回外国人による日本語弁論大会を一般社団法人国際教育振興会、独立行政法人国際交流基金及び壱岐市の3社による主催で開催します。予選を通過した外国人出場者10名から12名が本市で開催する本大会でスピーチを行い、その様子は NHK、Eテレで全国放送されるほか、海外向けワールドプレミアムでも放送されますので、多くの市民皆様のご来場をお願いいたします。インバウンドの推進につきましては、全国的な人口減少と少子高齢化により日本人観光客の低迷が推測される一方、訪日外国人観光客は右肩上がりで増加傾向にあります。本市においても誘客につながるさまざまな施策を展開し、外国人観光客は徐々にではありますが増加をいたしております。本年度は外国メディアのプレスツアー、韓国自治体幹部との交流事業、台湾コスプレ事業等を通して海外に向けた情報発信を行い、本市の認知度向上を図ることができました。引き続き福岡市等と連携して壱岐の魅力を十分に伝える施策を展開し、誘客を図るとともに外国人観光客と関わる市内の交通事業者や宿泊施設、飲食店、体験事業者等の観光関係事業者のインバウンド受け入れ体制整備の支援も強化をしてまいります。壱岐市における公共交通機関をより便利で持続可能なものとし、本市の活性化にする目的で取り組んでいる壱岐市地域公共交通網形成計画の策定につきましては、昨年4月17日に壱岐市地域公共交通活性化推進協議会を立ち上げ、さらに本計画策定の受託業者を決定し、市民皆様等へのアンケート調査等を踏まえ協議を行い、現在最終的な調整を行っております。学生や高齢者を中心とした市民皆様と観光客の双方の利用を視野に入れ、持続可能な利便性の高いサービスの提供のため、路線バス、タクシー、三島航路など多様な交通機関が連携した総合的な公共交通ネットワークの構築を図るため、地区特性や利用者のニーズに応じたコミュニティ公共交通サービスの提供等の基本方針を定め、その基本方針に基づく個別の施策を示しております。内容につきましては、今後ホームページ等において 本計画案を示し、市民皆様をはじめご意見をいただき、その意見等を踏まえた最終的に本計画を策定することといたしております。本計画に基づく具体的な取り組みを定めることとなる壱岐市地域 公共交通再編実施計画を新年度に策定することとしており、今回所要の予算を計上いたしております。定住促進につきましては、平成28年4月に長崎県への移住相談窓口として設立された長崎移住サポートセンターは、県と県内全市町で共同運営を行い、相談体制、情報発信の強化を図っており、また本市においてもワンストップ窓口を設置し、 UI ターン者に対する移住支援や相談を鋭意行っております。平成28年度は相談件数66件、相談窓口を開始した壱岐市への転入は10世帯15人で、今年度は1月末現在相談件数75件、相談窓口を開始した壱岐市への転入は22世帯39人となっており、着実に成果を上げております。またウェブサイトや SNS などの情報発信も定着しており、本市のアクセス数は県内自体内で常に上位4位以内に位置しております。定住移住は仕事や住まい、子育て、医療、教育といった幅広い分野の連携が特に求められるプロジェクトであります。平成30年度は新たな移住者向けの住居確保対策として、単身者向け住宅建設支援事業、 空き家所有者への改修支援事業に取り組むこととしており、今回所要の予算を計上いたしております。本年度の粋な未来づくりプロジェクトにつきましては、市民皆様が中心となり4回の粋な未来づくり対話会を開催したほか、各組織の長の皆様による粋な未来トップ対話会や勝本中学校での地域学習プログラムなど、さまざまな階層でのプログラムを実施いたしました。この1年間の取り組みについては、3月4日に発表会が開催され、その中で市民皆様が自ら実現したいテーマとして、15のテーマについての発表がございますので、議員皆様にもぜひご参加いただければと思っております。また、党内の高校生が東京大学、九州大学のほか、アムステルダム大学の学生と、域の地域活性化について討論を重ねた域イノベーションサマープログラムについては、本年度初めての開催となりましたが、大学生と接する機会が少ない域の高校生にとっては非常に勉強となる機会であり、また良い刺激となって、しても論理的思考能力の開発、将来に対する視野の拡大、兄弟の情勢に大きく寄与したものと考えております。未来のリーダー人材育成の観点からも、新年度についても引き続き実施してまいります。次に、起業家人材育成事業についてでございます。石川県加賀市や岩手県遠野市等で導入されている地域資源や課題を活用したビジネステーマを提示して、それに挑戦したい起業家を地域おこし協力隊として誘致し、実際の事業家までの支援を行う地域おこし協力隊制度を活用した起業家人材育成事業について、平成30年度から新たに取り組んでまいります。従来の地域おこし協力隊との主な違いは、市の職員として雇用はせず、本市で起業するという明確な目的を設定することにより、任期終了後に自立した域のプレイヤーを育成するという点であります。また、それぞれの企業のテーマについては、粋な未来づくりプロジェクトと連携し、市民皆様が実現した夢や、地域の課題を解決するテーマを設定したいと考えております。このことにより、行政だけでは対応が難しかった分野についても、民間の知恵や財源を生かし、官民連携での課題解決につなげてまいります。平成28年度から開催している壱岐ウルトラマラソンは、Facebook や公式ホームページによる情報発信を行ったほか、新聞やラジオ等さまざまなメディアに取り上げられ、結果として昨年の大会は、参加者も増加し、事務局で試算した経済波及効果は4800万円以上となり、本市の観光振興に大きく寄与したものと考えております。中高生や消防団をはじめとする各団体、1000人を超えるボランティアの皆様に支えられ、さらに沿道で応援してくださった皆様など、多くの皆様に積極的にご参加いただいており、このことは地域振興事業として、また町づくり事業としても大きな効果があったものと捉えております。平成30年度についても、10月20日土曜日の開催予定で計画を進めておりますので、関係機関、団体の皆様のご協力を賜りますようお願いを申し上げます。壱岐市生涯活躍の町は、福岡などから移り住んだ人や、壱岐に住む市民皆様が、生きがいを持ち、生涯を通じて健康で活躍できる町づくりを目指すものであり、人口減少が進む中、島の豊かな自然の環境のもと、壱岐ならではの健康でアクティブな暮らしを求めて、多世代の方が壱岐に移り住み、地域活性化や雇用の創出を図る取り組みとなります。本年度、基本指針実施計画を策定して、来てよし、住んでよし、働いてよしの壱岐というコンセプトを設定いたしました。今後、移住、住まい、活躍、ケアの4つのテーマに沿って、推進協議会、ワーキンググループ等を中心に取り組みを進めてまいります。福岡市九州離島広域連携につきましては、平成28年度から実施しておりますけれども、これまでの構成員のほか、福岡から各島への窓口となる交通事業者や観光分野の専門家が参画する広域観光戦略策定組織を結成し、広域観光戦略を策定しながら、福岡市から直行便でつながる離島の認知度向上、福岡市からの直行便を活用した旅行商品造成、チャーター機を利用して厚生市町を周遊するアイランドホッピング、海外への情報発信、広域連携につながる人材育成等に取り組んでまいりました。今後引き続き、広域観光戦略に沿った人材育成、各種業務を実施し、観光団体、 交通事業者等との連携を図り、本事業が目指す交流人口増加、地域経済活性化に寄与できるよう事業の推進を図ってまいります。婚活事業につきましては、人口減少対策の一環として、毎年生き生きおむすび大作戦と題して婚活事業を実施しております。本年度で5回目となり、これまで2組のカップルが成婚されました。平成30年度においても、コミュニケーション方法や心構えなどを学ぶ事前セミナーの開催や、カップル成立後のきめ細やかなフォローなど、婚活マスターと呼ばれる専門家を招いた婚活事業を引き続き開催してまいります。また小グループや企業団体間の小イベントなど、工夫を凝らした婚活事業の展開を図ってまいります。結婚を促し、成婚に至った場合に、仲介した方に奨励金を支給する結婚応援隊制度を設けておりますが、結婚応援隊への登録が現在12名であり、さらなる制度の周知並びに推進を図ってまいります。さらに長崎県の事業として、会員制のデータマッチングがあるお見合いシステムを活用し、平成30年度から長崎県婚活サポートセンターの市の窓口を政策局下に設置し、県や関係機関と連携しながら結婚に関する支援を強化してまいります。次に議案関係についてご説明いたします。平成30年度の国の差については、経済財政再建計画における集中改革化の最終年度であり、プライマリーバランスの黒字化を目指すという目標の達成に向け、財政健全化への着実な取り組みを進める一方、人づくり革命の推進や生産性革命の実現に向けた企業による設備や人材への力強い投資、研究開発、イノベーションの推進など、重要な政策課題について、必要な予算措置を講じるとともに、一億総活躍社会の実現のため、地方創生、国土強靭化、女性の活躍、働き方改革など、あらゆる政策を総動員することにより、デフレ脱却を確実なものとしつつ、少子高齢化社会を乗り越えるための新しい経済政策パッケージを推進することとされております。このことを踏まえ、地方財政においても、国の取り組みと基調を合わせた、正義なき徹底した見直しを推進する一方、地方が子ども・子育て支援や地方創生、公共施設等の適正管理に取り組みつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、平成29年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として、地方財政対策を講じるものとされております。本市の平成30年度の予算編成にあたっては、こうした地方財政をめぐる国の動向に注視するとともに、平成27年度に策定した第二次壱岐市総合計画の着実な実施を軸として、スクラップ&ビルドの徹底、さらに事業の優先順位の明確化による効率的な予算配分を行うとともに、壱岐市町人仕事創生人口ビジョン及び壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づき、特定有人国境移動地域社会維持推進事業における離島航路航空路運賃の低廉化、滞在型観光促進事業、創業事業支援拡大事業など、本市にとって有益な施策を最大限に活用し、雇用促進、島内経済の活性化につなげていくための予算編成を行っております。一方、本市の財政状況は、平成28年度末の市債現在高が一般会計で269億5614万4000円、対前年度6億7141万1000円の減であり、人件費、扶助費、交際費等の義務的経費の割合は 44%、 経常収支率については 86.7%、 対前年度 11.9% 増として、依然として高い水準で推移しており、市税などの実財源に乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫出資金に依存している本市の財政構造においては、今後普通交付税の合併算定外特例措置の段階的出現による影響等により、さらに厳しい財政運営が予想されることから、引き続き中期財政計画、公共施設等総合管理計画に基づいた行財政改革に取り組むとともに、 本市の将来を見据えた財政運営に努めてまいります。このような方針に基づいて編成した平成30年度の一般会計の予算規模は272億7000万円、対前年度当初予算比で47億4700万円、21.1% 増で、特別会計を含めた予算規模は361億1140万4000円、対前年度当初予算比35億855万8000円、10.8% 増となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定一部改正に関わる案件19件、予算案件15件、その他4件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上、本日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と新年度の事業内容等について申し述べましたが、今後もさまざまな行政課題に全力で対応しながら財政の健全化に進め、明日に希望の持てるまちづくり、そして将来の育種を見据えたまちづくりに全力で取り組んでまいります。議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政方針といたします。